1970年9月オクラホマ州、1台のシボレーインパラが高速道路40号線を西に向かって走っている。ハンドルを握った男はラジオから流れる曲の歌詞を口ずさんでいる。彼はマクドナルドの現場代理人の一人で、加盟店の品質管理をするためにいつも各地を移動している。今回の訪問ではマクドナルドの次の全国的な広告キャンペーンを地元のフランチャイズオーナーに売り込むことも任務の一つだ。キャンペーンのスローガンはマクドナルドアイランドへ行こうであり、いつもとは違う雰囲気の広告だった。肉汁あふれる肉やカリッとしたフライドポテトの映像の代わりに、マクドナルドを喜びのオアシスである島として描き、店内に一歩足を踏み入れた時に感じる安心感や親しみやすさに焦点を当てている。だがこのキャンペーンの成功は地元のチェーン店の賛同を得られるかにかかっている。その広告がチェーン店のオーナーたちに受け入れられなければ、それが世に出ることはない。高速道路を走っていると、彼はルートビアで有名なファストフード界のライバル A&W の広告看板を見かけた。彼は思わずブレーキを踏んだ。看板にはこう書かれていた。 A&W、 あなたの幸せの島。彼はしばらく看板を見つめ、再びアクセルを踏んだ。急いで公衆電話を見つけて、シカゴにあるマクドナルド本社に連絡しなければならない。2時間後、マクドナルドのマーケティング担当役員バリー・クラインはキース・ラインハードに電話をかけていた。ラインハードはマクドナルドの広告代理店のクリエイティブディレクターだ。
キース、問題発生だ。君が考えたスローガンとそっくりなキャンペーンを A&W が展開してる。マクドナルドアイランドキャンペーンはもうできない。うちの弁護士たちもリスクが大きすぎると言ってる。撮影を中止して新しいアイデアを出してくれ。
くそ、わかった。キャンペーンの日程はどれだけ延期するんだ。
そんなことはできない。 CM 放送時間はすでに決定してる。新しいキャンペーンのアイデアを出す期限は2週間だ。
ラインハードは胃を握られるような焦りを感じ始めた。彼の代理店は数ヶ月前に数百万ドル規模のマクドナルドの広告制作権を獲得したばかりだった。初めて担当するマクドナルドのキャンペーンは大成功でなければならない。だが今のラインハードには一切の代案すらない。一刻も早く新しいアイデアを出さなければ、彼はマクドナルドとの仕事に別れを告げることになる。原作ワンダリー、制作日本放送がお届けするビジネスウォーズ、案内役は私、春風亭一之助です。前回のエピソードでは、マクドナルドが株式市場に参入し、アメリカの食品系大手の2社が、バーガーキングとバーガーシェフをそれぞれ買収しました。新たに強化されたライバルと戦うマクドナルドは、ハンバーガーよりもブランドを優先した広告キャンペーンを展開し、ナンバーワンの地位を固めようとしています。マクドナルド対バーガーキング、第4話。Have it your way。1970年10月、シカゴ、マクドナルド本社。マクドナルドが広告マンのキース・ラインハードに新キャンペーン、マクドナルドアイランドへ行こうに代わるものを考えてくるように命じてから2週間が経った。ヒゲを蓄えた30代のラインハードは、マクドナルドのマーケティング部門のトップや伝説の創業者、レイ・クロックに新しいアイデアを持ち込んでいた。ラインハードは緊張を笑顔で隠しながら、ライトグリーンのポロシャツを着てマクドナルドの役員たちの前に立っている。彼は深呼吸をしてプレゼンを始めた。
現代人の生活は忙しい。
マクドナルドのお客様も仕事、家事、宿題、会合、請求書の支払いなどやることがとにかく多い。そんな彼らには休息が必要です。私たちはそんな彼らに安らぎを与えるのです。今日マクドナルドで。マーケティングチームの表情は変わらなかった。感触がいいのか悪いのか、ラインハードはさっぱり読めない。彼は続けた。私たちはこのメッセージを表現する曲を作りました。こんな曲です。彼はマクドナルドの清潔さをアピールし、客に一休みすることを促すフレーズを歌い始めた。マーケティング担当役員の一人は眉を潜め腕を組んだ。
なんだかアホっぽいな。
ラインハードが言葉を返す前にクロックが話し始めた。
少しぐらいアホでもいいんだ。俺は気に入った。楽しい曲じゃないか。いつも言ってるけど、俺たちはハンバーガー屋をしてるんじゃない、ショービジネスをやってるんだ。
クロックの後押しもあり、キャンペーンは承認された。1971年の初め頃、 You deserve a break today、 あなたに休息をキャンペーンがテレビで放映される。マクドナルドの制服を着たスタッフたちがモップや雑巾を持って登場。彼らはモップを振り回しながら、まるでミュージカルスターのようにマクドナルドのこの新しい歌を歌いながらレストランで働いている。このような広告は業界でも類を見ないものであった。ファストフード業界の広告といえば、空腹感を煽るハンバーガーのアップや、ドナルドが子供たちにもっとポテトを食べるように促すようなものばかりだった。だが、あなたに休息をキャンペーンは常識を変えた。この演出により、単に商品を紹介するのではなく、マクドナルドという場所とそのブランドに興味を持ってもらうことで売り上げを伸ばす象徴的な CM となった。マクドナルドのライバルたちもすぐに真似し始める広告手法だった。さらに、マクドナルドが牽引していたのは広告だけではなかった。これまでハンバーガー戦争は北米に限られていた。だが今、マクドナルドは世界に進出しようとしていた。1971年になると、マクドナルドは初の海外遠征を試みる。その初陣は日本であった。1971年7月18日日曜日、藤田伝はアメリカ本国マクドナルドの重役を連れ、東京の街中を歩いている。藤田こそマクドナルドを日本に持ってきた男だ。多くの日本人はまだハンバーガーに馴染みがない。だが藤田はそんな日本を変えることができると信じている。彼はそのために突拍子もない宣伝文句でメディアの話題を集めていた。例えば、日本人が1000年間米や魚の代わりにマクドナルドを食べ続ければ背が高く色白で金髪になれるなどと歌った。だが話題作りの段階は終わっていた。日本初のマクドナルドのオープンまであと2日に迫っていた。藤田は準備の様子を視察する役員を連れ、板張りの店舗の前で立ち止まった。
ここに日本初のマクドナルドができるのです。
発音が違います。マクダナースですよ。
いやいや、それだと日本人に理解されません。ここではマクドナルドと発音します。
藤田は店舗を囲っている板に開いた小さな穴を指さし、中を覗いてみるよう促した。覗き込んだ役員は思わず言葉を失った。マクドナルドとなる店内は未だに元のカバン屋の面影を残したままだった。
いやいや、ご冗談ですよね。いいえ、なぜそのように思うのですか。一体どういうことなんですか。オープンはあさってなんですよ。その日に合わせてレイクロックも来日してるのに、店すらできてないじゃないですか。
まあまあ、ご心配いりませんよ。
2日後、その役員とクロックは
工事現場であろう店先に到着。だが彼らの予想は裏切られ、完璧に稼働しているマクドナルドが出来上がっていた。驚く二人を見て藤田はにやりと笑った。
どうですか、言った通りになりましたでしょ。むしろなぜアメリカでは3ヶ月もかかるのでしょうか。
突貫工事の店舗だったにもかかわらず、マクドナルドは日本に華々しく上陸を果たした。数ヶ月のうちに日本初のこの店舗は全マクドナルドチェーンの中で最も業績のいい店舗の一つとなる。日本での成功はマクドナルド本部にとって衝撃的な出来事だった。これまでマクドナルドは北米以外で成功するためにはメニューを変更する必要があると考えていた。だがビッグマックが世界的な魅力を持つことが日本で証明された。バーガーキング CEO ジム・マクラモアにとってマクドナルドの日本での大成功は苦いものだった。なぜなら彼も2年前に日本市場の可能性を見出し、バーガーキングの決定権を持つピルズベリー社にアイデアを提案したものの却下されていたのだ。ピルズベリーへの不満はそれだけではなかった。マクラモアは彼らとの協力がバーガーキングの拡大を加速させてくれることを期待していたが、ピルズベリーはむしろ低リスクで確実な路線を選んだ。マクラモアはその方針に絶望していた。マクドナルドは毎年何千万ドルもの資金を調達し、より多くの店舗をオープンしていた。ライバルたちとの差は縮まるどころか広がっていた。1972年1月、マクラモアの我慢は限界に達していた。バーガーキングがハンバーガー戦争ですでに敗北していると悟り、彼はその職を辞した。だが、わずか数ヶ月後、マクラモアが去った後のチームが、バーガーキングを再びリングに立たせるアイデアを始動させる。1972年10月、ウエストバージニア州、ホワイトサルファースプリングズ。この豪華なリゾート地では、バーガーキングの骨格を成しているフランチャイズのオーナー、エリア担当者、役員などが一堂に集まる年に一度の集会が行われている。だが、今回の会場の雰囲気は穏やかではなかった。フランチャイズのオーナーたちは上がらない売り上げとワッパーの大きさばかり宣伝し、他のものを軽視している会社の方針にうんざりしていた。彼らは経営陣に不満をぶつけた。
俺たちはいつもワッパーの大きさしか宣伝してない。子供用バーガーの存在すら知られていない。毎日同じお客さんしか来てない。新規のお客さんが全く来ないんだ。
フランチャイジーから非難を受けている役員の一人にクリス・ショーン・レブがいた。彼はバーガーキングマーケティング部門の副本部長になったばかりだ。過熱する議論から逃げるように一旦会議室を出た。廊下に立ち、薄縁の眼鏡をハンカチで拭いていると、一組の老夫婦が通り過ぎた。夫人が会議室の外にあるバーガーキングのサインボードに気づき、夫に向かってこう言った。
ビール、バーガーキングって書いてあるわ。何かしら。ああ、マクドナルドみたいなとこだよ。
この言葉にショーン・レブは衝撃を受けた。バーガーキングに対する人々の評価を目の当たりにした。その評価は単なるコピーである。マクドナルドのクォーターパウンダーやバーガーシェフのスーパーシェフにより、ワッパーは特別なものではなくなっていた。ショーン・レブはフランチャイジーが正しいと理解した。バーガーキングには新しいイメージが必要だった。バーガーキングのマイアミ本社に戻ったショーン・レブはバーガーキングの特徴について考え始めた。その時、ある統計が彼の目に飛び込んできた。バーガーキングで注文されるハンバーガーの半数が客によってカスタマイズされていたのだ。これはマクドナルドにはないサービスだった。マクドナルドでは選択の自由はない。サービスを早くするために客が注文する前にすでにハンバーガーを準備している。それに対しバーガーキングは注文を受けてからハンバーガーを作るため 客はワッパーを自分の好み通りにアレンジすることができる。この違いを強調するために、ショーン・レブとバーガーキングの広告代理店は Have it your way、 あなた好みにという新しいキャンペーンを考案。そしてこのキャンペーンの効果を確実にするために、ショーン・レブは1973年夏のバーガーキングの広告をすべて取りやめた。彼はそれによってできた軍資金を集中投下し、マクドナルドのキャンペーンの隙をついて新しい広告を展開する作戦を立てた。そして1973年9月中旬の火曜日、ついにあなた好みにキャンペーンがデビュー。その週の金曜日、バーガーキングのマイアミ本社にいるクリス・ショーン・レブは喜びに浸っていた。売上は 50% 増加。客はあなた好みにの CM ソングを歌いながらバーガーキングに押し寄せた。キャンペーンは大成功。だがその時、バーガーキングの新 CEO アート・ロズウェルから社内電話がかかってきた。
クリス、今すぐ俺のところに来てくれ。
ショーン・レブはロズウェルのオフィスに入った瞬間、不穏な空気を感じ取った。ロズウェルの顔色が良くない。バーガーキングの法務部長レイ・ディートリッヒも部屋にいた。ロズウェルはショーン・レブに座るよう手でジェスチャーをした。
たった今、バーガーシェフ CEO ジョージ・ペリーから電話があった。彼らは Have it your way、 あなた好みにの商標を所有していると主張してきた。なぜライバル社の商標を使った広告を出してるんだ。7月に商標登録を申請しました。法務部もそれを承認しています。
ディートリッヒはショーン・レブを睨みつけた。
そんな要求は記憶にないです。絶対承認は得ています。今書類を持ってきます。秘書に持ってきてもらいなさい。
書類が到着するまでの間、部屋は緊張と静寂に包まれていた。5分後、ショーン・レブの秘書が法務部から受け取ったあなた好みにキャンペーンを承認する書類を持ってきた。それに目を通したロズウェルはディートリヒの方を向いた。
これはどういうことかな。そのミスがあったのかもしれません。しかし今から変えることはできません。バーガーシェフの言ってることが事実ならば、これがどれほどの問題なのか把握する必要があります。
そうだな、来週まで時間を稼ごう。週明け月曜日、朝一番でまた会おう。
ショーン・レブは抜け殻のようになって部屋を出た。彼はあなた好みにの広告がバーガーキングを停滞状態から脱却させてくれることにかけていた。だが状況は大ヒットか訴訟。バーガーキングには天国か地獄かの二つの道しかない。月曜日の朝、バーガーキングのマイアミ本社。法務部長のレイ・ディートリッヒはバーガーシェフのあなた好みにの商標について週末をかけて調べた。 CEO のアート・ロズウェルとマーケティング部副本部長のクリス・ショーン・レブはディートリッヒの結論を待っている。
商標はバーガーシェフが所有しています。私たちは彼らの商標を侵害しています。
ロズウェルの表情が苦々しさを増した。
くそ、クリス、広告をやめることはできるか。
ショーン・レブは首を振った。
テレビ局には2週間前に告知しなければいけません。
ディートリヒは顔をしかめる。
この場合、バーガーシェフは差し止め命令と数百万ドルの損害賠償を求めることができます。
ロズウェルは頭を抱えた。
重大な決断を迫られていた。大成功している広告を止めるか、訴訟か。彼は顔を上げた。
今の広告はこのまま続ける。様子を見よう。俺はできる限り時間を稼いでみる。
1972年10月初旬、バーガーシェフ本社、ニューヨーク州タリータウン。バーガーシェフ社長ジョージ・ペリーはロズウェルとの電話を叩き切った。ロズウェルはあなた好みにの広告について長々と御託を並べていた。もう少し時間が必要だなどの言い訳の繰り返しだった。ペリーは焦っていた。というのもバーガーシェフが危機に瀕していたからだ。彼らはこの10年間マクドナルドよりも早く拡大しようとしてきた。だが成長を急ぐあまり多くの赤字店を抱える結果となっていた。当初それは問題にはならなかった。なぜならフランチャイズ店が赤字でもバーガーシェフは設備や備品を販売することで利益を得ていたからだった。だが今大量の不採算店舗が会社の価値を何百万ドル規模で下げていた。これに対しバーガーシェフの親会社であるゼネラルフーズはペリーに不採算店を数百店規模で閉鎖することを求めていた。そんな時バーガーキングが彼らのスローガンを利用していることが発覚。憤慨したバーガーシェフのペリーは顧問弁護士に電話をかけた。
差し止め命令だ。バーガーキングを法廷に引きずり出せ。
1972年12月ニューヨークの裁判所でバーガーシェフがバーガーキングのあなた好みにの広告を止めるよう裁判官に訴えている。バーガーキングにとってこれは大ピンチ。この広告のおかげで低迷していた売り上げが大きく伸びていた。絶対に負けられない戦いだった。バーガーキングの弁護士が起立し話し始めた。
バーガーキングの調査によるとアメリカ人の半数はあなた好みにと聞くとバーガーキングを連想します。一方でバーガーシェフがこの広告を使用しているのはオハイオ州だけです。差し止めは全米のバーガーキングに多大な損害を与えます。もし最終的に商標侵害となるのであればその損害賠償額はオハイオ州でのものとして反映されるべきです。
バーガーシェフにとって衝撃的なことに裁判官はバーガーキングの主張に同意。裁判官はバーガーシェフの差し止め請求を却下し、商標権紛争の審理が終わるまでバーガーキングがそのスローガンを使い続けることを認めた。思わぬ判断にしびれを切らせたバーガーシェフはバーガーキングが10万ドルを支払えばこのスローガン差し止めの主張を取り下げると申し出た。バーガーキングは迷いなく小切手を切った。これはバーガーシェフにとって致命的なミスだった。あなた好みのキャンペーンのおかげでバーガーキングの収益は大きく伸び続けたのである。これにより親会社であるピルズベリーはバーガーキングの拡大路線に前向きになった。一方バーガーシェフは不採算店舗の整理に追われその規模は縮小していった。1974年12月バーガーキングはバーガーシェフにとって代わりアメリカナンバー2のハンバーガーチェーンとなった。バーガーシェフの950店に対しバーガーキングの店舗数は1100店に迫っていた。バーガーシェフにとってこれが終わりの始まりだった。1982年にはバーガーシェフの店舗数は700店を切り、親会社のゼネラルフーズ社は見切りをつけていた。彼らはバーガーシェフをファストフードチェーンのハーディーズに売却。1年も経たないうちにバーガーシェフはハーディーズのレストランに変わっていった。だがバーガーキングがバーガーシェフと戦っていた頃、マクドナルドはさらに先を進んでいた。1974年にはマクドナルドは北米で3000店舗以上を持つようになっていた。そしてマクドナルドは何年も前から温めていた計画を実行に移し、バーガーキングとの差を さらに広げようとしていた。1972年12月、レイ・クロックはカリフォルニア州サンタバーバラの牧場にある自宅の電話に出た。マクドナルドのフランチャイジー、ハーブ・ピーターソンからだった。
見せたいものがあります。お店に来てくれませんか？
クロックが到着すると、興奮したピーターソンはクロックを厨房に案内し、調理を始めた。ピーターソンは鉄板に卵を割った。卵を焼いている間にベーコンを1枚焼き、イングリッシュマフィン2枚にバターを塗った。マフィンの上に卵、ベーコン、スライスチーズを敷き詰め、その上にもう一つのマフィンを乗せ、完成したサンドをクロックに出した。クロックは一口食べて、顔に大きな笑みを浮かべた。
これはすごい。うまい。今すぐにでも全店舗で出したい。
だが、何千店舗もあるマクドナルドに、エッグマックマフィンを導入するには何年もかかる。サプライチェーンを構築し、すべてのキッチンに新しい機器を設置し、朝食メニューとして充実させるために、他のメニューも開発しなければならない。フランチャイズ店に開店時間を早めたり、スタッフを増やしたりするように説得し、そのスタッフにエッグマックマフィンの作り方を教えなければならない。マクドナルドがついに朝食メニューを提供できるようになるのは4年後の1976年だったが、その効果は絶大だった。これにより、マクドナルドの収益は 15% 以上も増加。バーガーキングに隙を与える間もなく、マクドナルドは自らが創造したファストフードの朝食市場を支配していた。マクドナルドは終日営業へ進出。今やその規模はバーガーキングの4倍に達していた。だが、バーガーキングは決して諦めてなどいない。それどころか、バーガーキングはこの巨大化したライバルに奇襲をかけようと企んでいた。次のエピソードでは、マクドナルドは未踏の地、ソビエト連邦への進出を目論みます。一方、オウバーガーキングはアメリカの人気司会者を怒らせ、さらにお下げ髪の女の子が登場するテレビコマーシャルを放映し、物議を醸します。お届けしたのはビジネスウォーズ、マクドナルド対バーガーキングのシリーズ第4話です。ビジネスウォーズのこのエピソード、お楽しみいただけたでしょうか。皆様から番組の感想をぜひ聞かせてください。メールアドレスは bw@1242.com bw@1242.com。 この物語はホットドッグとすべての主要なポッドキャストアプリのほか、日本放送ポッドキャストステーションでお聞きいただけます。ストーリー中のお聞きいただいた会話について、私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんが、できる限りのリサーチに基づいて構成されています。この一連のビジネスウォーズのオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたが、この日本語版の案内役は私、春風亭一之助でお送りしました。原作トリスタン・ドノバ、シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー、編集エミリー・フロスト、編集およびプロデューサージェニー・ロウワー、サウンドデザインベイエリアサウンド、エグゼクティブプロデューサーマーシャル・ルーイ、そしてエルナン・ロペスによりワンダリーのコンテンツとして制作されました。翻訳吉原ボビー、日本語版制作シャララカンパニー、日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました。